ニッケルの文鎮。著者、甲賀三郎。翻訳者、宮本陽子。ええ、お話しするわ。私どうせおしゃべりだわ。だけど、あんた本当に誰にも話さないでちょうだい。だって私、あの人に悪いんですもの。もう1年になるわね。去年のちょうど今頃。そう、セルがそろそろ肌寒くなって、コレラ騒ぎがだいぶん下火になった自分よ。去年といえばずいぶん嫌な年で、新聞には毎日のように自殺だの、人殺しだの、発狂だのって薄気味の悪いことばかし。それにあんた知ってるでしょ？妙な泥棒のことね。そら機体に大きな内ばかり狙って、どこから入ってどこから出たのやらちっともわからないのに、いつの間にか金目のものがなくなっていたり、用心すればするほど面白がって思いがけない方法で忍び込んだりして、どこからでも入るからまるでラジオのようだというので、新聞にラジオ小僧なんて書かれて随分騒ぎだったでしょ。それにとうとうしまいには豪になった先生があの死にようでしょ。私本当に悲観しちゃったわ。ラジオ小僧といえば、あんたあの話知ってる？去年の春だったか、牛込のある屋敷の郵便受けの中に、銀行の通帳と印鞘が入れてあって、昔借り話にしていたのをお返しするって丁寧な添え手紙がしてあったという話。新聞に出てたでしょ？あそこの主人は清水っておじいさんで、なんとか議員をして、上辺は立派な紳士なんだけれども、実は卑しい身分から成り上がった成金で、慈悲も人情もない高利貸しなのよ。今じゃもう警察のご厄介になって、おまけにボケちまって、誰も見向きもしないけれども、本当にひどいやつで、先生の亡くなられたのも、つまりあの豪つくばりのためだわ。そんな欲張りじじいだから、手前んとこの郵便箱に、聞いたこともない人の通帳が入れてあったのを、普通の人なら気味悪がって届けるものを、昔貸し倒れになったのを返してきたんだろうなんて、のこのこ銀行に出かけたんだわ。ところが銀行では盗難の届けの出ていたところだから、たちまちじいさんは警察へ突き出されちゃったの。何べんも言うようだけれど、じいさんは欲張りで、倹約だなんて大金持ちのくせに、いつでも薄汚いなりをしているもんだから、なんとか議員だって警察には通じやしないわ。それでとうとう一晩拘留させられたのよ。痛快じゃないこと？ところが泣きっ面に蜂というのは、じいさんが警察に泊まっている晩にラジオ小僧に入られたのよ。このことは新聞に出なかったんだけれども、わけがあって私は知ってるの。郵便受けの中へ銀行の通帳を入れたのもラジオ小僧の策略だったんだわ。本当にいい気味ったらありゃしない。私は本当にこのじじいが嫌いで仕方がなかったんだけれども、月のうちに一、二度はきっとうちへやってくるのよ。そうしちゃ診療所の帳面を調べたり、書生さんたちや私に用を言いつけたり、そりゃ横柄なの。先生はあんな優しい方でしょ？黙って平気で見ていらっしゃるんでしょう。私、歯がゆくって仕方がなかったわ。私バカね。一年もご奉公しながら、なんで清水の豪つくばりがこんなことをするのかわからなかったの。男はやはり賢いわ。着物の柄を見ることなんかダメだけれどもね。下村さんや内野さんは、書生さんの名よ。二人とも私より後から来たんだけれども、ちゃんとわかったと見えて教えてくれたわ。なんでも先生が、ご研究のお金に困って、清水からお金を借りなすったんだって。それがひどい仕組みで、どうしても返しきれないようになっていて、利に利がかさんで、とても大変なお金になったんですって。それで、お宅の方も診療所の方も、すっかり抵当に取られて、月々の収入も、大方は清水に取られてしまって、先生の方へは、ほんのぽっちりしか入らないんですって。 会計の方は一切清水が握っていて、いわば先生は清水の懐を肥やすために毎日働いていなすったんだわ。先生はいろいろご本をお書きになって世界に知られた方だったし、ご診察の方も名人だったんですから、名誉を思えばこそ清水にそんなひどいことをされても黙っていなすったんだわ。それに奥様は長いご病気でずっと床につき通しですものね。私この頃になって先生のお心持ちを察すると、本当に一人でに涙が出てくるわ。普通の人間だったら、どうせいくら稼いだって他人の懐を肥やすだけですもの。働くのもいい加減嫌になるはずだけれども、先生は患者さんにはそれはご親切だし、前言ったように診察は名人だったからなかなか流行ったわ。でもね、亡くなりなすった少し前から一層研究の方にお凝りになったので、自然患者さんも前ほどではなかったようだったわ。ですから奉公人の数も私の来た当座とは少し減ったの。診察所の方は薬剤師が一人と会計のじいさんとで、この二人は通い、その他にさっき言った下村さんと内野さんの書生が二人、他に看護婦が二人。これは随分顔ぶれが変わったわ。しかし、看護婦なんてものは、起きてるうちは病人を豚の子かなんぞのように扱って、寝てしまえば自分が太った豚みたいにぐうぐういびきをかいて、それこそ蹴飛ばしたって目を覚ましやしないんだから、誰だって構やしないことよ。奥の方は、ご飯炊きが一人、奥様好きが一人、それに私が先生好き。ええ、私は旦那様とは言わずに先生って言ってたの。ご飯炊きはもういい加減のばあさんで台所ばかりにいたし、奥様好きはお米さんといって、いっぺん片付いた人で、私よりは10ぐらい年上でしょ。おとなしい人で、それに寝たきりの奥様についているのですもの。しみじみ話す暇もなかったわ。ええ、お子さんはなかったの。そういうわけで、診察所の方の人たちと口をきくのは、私だけと言ってよいくらいだったわ。そりゃ、私が、おきゃんだからだけれども、先生の駒遣いですもの。そりゃ、どうしたって診察所との交渉が多いわよ。ええ、こりゃ、看護よ。それで、書生さんの下村さんと内野さんとがとても素敵なの。そりゃ、いい男なのよ。あら、そんなこと言うなら、もう話をよすわよ。二人とも24、5だったわ。内野さんが何でも3月か4月に来て、それから一月ほどして下村さんが来たの。二人とも江戸っ子だったわ。無論お互いに前は知りっこなし。よくうまく揃ったものだわね。どっちもいい体格でね。肉体美っていうのね。でっぶり太っているんでなしに、すらりとしているんだけれども、肉が締まっているんだわ。下村さんの方は色が白くて、ニコニコすると、そりゃ愛嬌があるんだけれども、目元に少し剣があってね、どっちかというと感慨深そうな顔でした。内野さんは少し浅黒い方で、ハイカラな言葉で言うと、そりゃ明るい顔なの。だからまあ、下村さんの前では打ち解けて話しても、心の隅にはどっかこう四角張ったところが残っているような気がするのが、内野さんの前では心底から打ち解けて気が許せるというくらいの違いはあるの。ええ、そりゃまあ、どっちかといえば内野さんの方が好きだったけれども、下村さんだって好きだし、私困るわ。私だけじゃなくてよ。誰でもきっと困ると思うわ。学問のことは私にはわからないけれども、二人とも何でもよく知っているらしいのよ。頭だって両方大したもんよ。難しいことを言ってよく議論するの。昼間ならまだよいけれど、夜遅くまで書生部屋でやるんでしょう。私寝られなくって困ったことがあったわ。私にはよくわからないけれども、 二人ともちっとばかし。ほら、社会主義とか言うんでないかと思ったわ。先生は後から考えてみると、あの頃少し変だったわ。先の短い人のように、一分一秒を惜しんで、せっせと暇さえあれば書斎にこもって書き物ばかししてらしたし、それに、こうなんとなく打ち沈んで元気がなかったし、私なんだか近いうちに変わったことが起こりそうで仕方がなかったわ。あの晩ね、宵のうちに内野さんと下村さんの二人で、そりゃ大議論をしたのよ。先生は書斎でいつも通りご勉強でしょ？私、お次に座っていると、書生部屋で二人が大声で言い争っているのがよく聞こえるのでしょう。私、喧嘩になりやしないかと思って心配して、止めに行こうかと思っているうちに、先生がお呼びでしょ？はーい。ってお部屋へ行くと、下村とうちのを呼んでこいってんでしょう。私きっと叱られるんだろうと思ってヒヤリとしたわ。二人が入ってしまうと、私次で聞き耳を立てていたんだけれども、だいぶんしんみりした話と見えてちっとも聞こえないの。そのうちにお手が鳴って紅茶を持っておいでというのでしょう。様子を見ると叱られている風でもないので、私安心したわ。紅茶をあげてから、そう11時ごろでしょう。二人は書生部屋へ帰って寝ちゃったの。先生はまだご研究に起きていらしたようでしたが、もう寝てもよいとおっしゃったので、部屋へ下がって寝たのよ。私、うとうととして、ふと目を覚ますと、書斎の方でなんだか変な物音がするのよ。先生がまだ起きていらっしゃるのだろうと思って、寝返りを打とうと思って、廊下の方を見ると、真っ暗でしょ？書斎に明かりがついていれば、それがさして障子が白く闇に浮かぶはずなんですもの。はっと思うと、目がすっかり覚めてしまったの。念のため、手探りで障子を開けてみると、真っ暗でしょ？その途端に、確かに書斎から人の出てくるような気配がしたの。私、震え上がっちゃったわ。床の中へ潜り込んで布団をかぶっていたの。しばらくすると辺りはシーンとして、もう物音も何も聞こえないでしょ？私、こわごわ起きて電灯をつけてみたの。それからまたしばらく息を凝らしていたけれども、別に何の変わったこともないので、少し元気が出てきて、廊下伝いに書生部屋へ出て、廊下の外から下村さん、内野さんと呼んだの。二人とも普段はそりゃ目ざといんだけれども、その時に限ってぐうぐういびきをかいているので、とてもダメだと思って部屋へ帰って寝てしまったの。とても書斎の方へ行く元気はなかったわ。なかなか寝つかれなくて、それでも明け方にトロトロとしたでしょう。外が少し白んできたと思うと、もう起き上がって、気になっていたもんだから、先生のお休みになる部屋を第一番に覗いてみると、前の晩に私が取っておいた通り、床がちゃんとして、先生のお休みになった様子がないじゃありませんか。私ははっと思って、急いで書斎へ行って、ドアをコツコツ叩いてみても、返事がないでしょう。胸をドキンドキンさせながら、こわごわドアを開けてみたの。そうすると、先生は後ろ向きに椅子にかけて、正面の大きな書き物机にもたれて、がっくりと、こう、うたた寝でも遊ばしているような格好なんでしょう。先生、先生と呼んでみたけれども、ちっとも返事がありません。私もたまらなく不安になって、書生部屋へ駆けつけて二人を起こしたの。内野さんも下村さんもなかなか起きないんですものね。随分困ったわ。やっと目を覚ました二人に、先生が変だと言うと、二人はまるで鶴から離れた矢のように部屋を飛び出したわ。私が後から追いかけて行くと、ドアのところで二人が話しているの。君、ちょっと待ちたまえ。下村さんの声。手袋をはめて入ろうじゃないか。誰かこの部屋を荒らしたようだから、指紋を消してしまうといけない。